はい、マルコによる福音書の14章の32節、からですね、今から行っていきたいと思いますね。14章の後半部分ですね。前回、この聖餐に最後の晩餐に、預かってですね、それからイエス様が、このあなた方はつまずきますということを言われて、それでペテロがまた他の弟子たちが力を込めてそんなことはありませんと、ご一緒に知らなければならないとしてもあなたを知らないなどと決して申しませんと、このように言ったわけなんです。その続きですね、ついにゲッセマネの園におけるイエス様の祈りを見ていきます。さて彼らはゲッセマネという場所に来た。イエスは弟子たちに言われた。私が祈っている間ここに座っていなさい。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く悩み、もだえ始め、彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて目を覚ましていなさい。ですね。ゲッセマネという園が、これブドウじゃないや、オリーブの園になりますけれども、これが、オリーブ山ですね。神殿があるところの東になりますね。そしてその間にケデルの谷っていうのが走ってまして、そのオリーブ山の今でも西側のあれですね、麓のところにゲッセマネの園をこの思い起こす場所がありまして、でそこに生えてあるこのオリーブは本当すごいんですよ。もう2000年近くっていうか、そのイエス様が生きておられた時にも、生きてっていうか、まあ今も生きてらっしゃいますけども、地上におられた時にもあったのかもしれないというですね、このオリーブの木があります。まあ、かなり長寿みたいですね、このオリーブの木は。で、まあそういうそこが彼らの、まあ、なんていうのかな、ミーティングプレイス、こう、寄り合いの場所だったんですね。弟子たちが集まって、そして、まあ、そこにいろいろ話したりとか祈ったりとか、まあ、そういう場所でありました。で、意味はオリーブの圧搾機という言葉ですね。オリーブの圧搾って皆さん ご覧になったことありますかね。イスラエルに行くと、この石を使ってですね、この圧搾するものの遺跡が、まあ、数多く、まあ、残っているんですけれども、この3回絞りぐらい済みますね。で、一番いいのは神殿の油に使って、2番目が食用油で、3番目が何て言うかな、もっとこう機械油っていうか、そういう感じの油に使うという、まあ、そういう圧搾機、絞り機って言ってもいいですね。これの、意味を表すところでイエス様のこの祈りがある、というのが、とても、すごいことだなと思います。これからの祈りっていうのはまさに絞り出された祈りって言ったらいいかもしれません。イエス様が、このどうか過ぎ去らせてください、しかしあなたの願われるようにと、このように祈られた時に、このまさに自分が絞られていくように押されていくんだけど、そこから出てきた祈りっていうのは御心にかなった祈りであったわけなんですね。イエス様が死んでしまうほどの深い悩みと悶えと悲しみが襲っています。で、これ結構見逃しがちなんですね。私も今回学んで一番目に止まったのは、実はこの今回の学びの中でここだったんですけども、人間的な祈りですよね。過ぎ去らせてくださいという祈りをされて、あまりにも苦しくてもだえて、しかも一緒にいてほしいと弟子たちにお願いするほどのですね、なんかイエス様ある意味でらしくないですよね。こうイエス様だったらもう神様のみに頼って、そして迷いなく祈っていくことができるような、ものになると思いきや、全くそうではなくて、本当に苦しみもだえて、まあ、いるわけなんですね。まあ、ここからイエス様も人としての苦しみを私たちに同情するために、通ってくださった。従順であるということを人としてイエス様は学んでったって言ってもいいですね。まあ、イエス様は神の御子ですから、学ぶ必要はないんだけど、人としての学びっていうのはあるんですよね。この人となられたわけですから。 そこを通って行かれて、そして迷いがありながらも祈っていくという祈りですね、ということです。でそばにいてほしいと言ったのがこの12人と一緒に来たんですけども、さらにあのヤイロの娘をよみがえらせた時もそうだし、高い山に行かれた時もそうですけども、3人ですね、ペテロとヤコブとヨハネをさらに近づけて、そして自分のそばにいさせたということであります。それからイエスは少し進んでいって地面にひれ伏し、できることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈られた。そうしてこう言われた。そしてそうこう言われた。アバ父よ、あなたは何でもおできになります。どうかこの杯を私から取り去ってください。しかし私の望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますように、まあ、3人からも離れて祈られ始めて、このまず初めですね、このアバ父よと、このアバっていうのはお父ちゃんかお父さんか、その小さな子がお父さんを呼ぶ時の、まあ、アラム語、まあ、でもねヘブライ語とヘブル語でも今でもあのイスラエルに行くとですね、ホテル泊まった時に家族で泊まってるイスラエル人がね、子供たちがアバアバってこう言ってるんだよね。だからそのちっちゃな子が呼ぶ時の親愛を込めた、自分が子供で子供みたいな、そういう祈りをイエス様が捧げているわけなんです。すごいそういう信頼を込めた祈りの中で過ぎ去らせてくださいというのは一体どういう意味なのかですね。この杯ですよね。なぜ過ぎ去らせてくださいと祈られたのかと言いますと、杯の意味なんですね。でこれが旧約聖書からですね、しっかりと杯というものを見ていくと分かる。また黙示録にも杯という言葉が出てきますけれども、これが何ていうの、飲み干すじゃないですか、飲むので、その影響をもろに受けるっていう意味があるんですよね。一つになるっていうか、この飲み干すわけだから、例えばブドウ酒を私たちが飲んでね、聖餐預かるときにはイエス様の血に預かっていくっていう、一部になっていくということです。で旧約において神の怒りの杯っていうのが出てくるんです。その人の罪や不正に対して神がある国であるとかに怒りを下すときにですね、その時に杯を飲み干すということが、例えばエレミア書とかですね、いろんなところに書いてあるわけなんですね。つまりイエス様がこの杯を飲むということは神の怒りを受けるということなんです。神の怒りを受けるっていうのは、身代わりになって私たちの罪のために死なれる。だけどその死なれる時に、その死ぬということ自体はですね、ある意味で、まあ、それでもものすごい恐ろしい苦しさですけれども、けれども彼がイエス様が最も、この避けたかったその理由っていうのは、父から、この親愛なる父から引き離されるということですね。ご自分が犯した罪ではなくて、人が犯した罪のためなんですけど、でも罪が置かれてるので、神の怒りを神が私たちに下すものではなくてイエス様に下されたと。だからここでアバ父よと呼んでいるけれども、十字架にかけられたですねイエス様の声はね、エリエリラマサバクタニ、神よ神よ、なぜ私をお見捨てになられたのですかと、神よとしか呼んでないんですよ。神よとしか、もう切れてしまってるんです。この苦しみを持って、どうかあなたは全てをおできになる方であるから。今までですね、このマルコによる福音書っていうのは、この全てをおできになる方の証でした。イエス様は神からの力を受けてですね、そして仕えられて、神の力が現れて、悪霊が例えばレギオンを追い出したりですね、何でもおできになる方だからこそ、これを過ぎ去らせることもおできになると、お願いしますって言ったんですけど、多分ねここでね、沈黙がついたかもしれません。しかしあなたの望むの前はね、もしかしたら神様がお見せになったかもしれない。この恐ろしい苦しみを通り過ぎた後に、イエス様よみがえられた後のイエス様の栄光ですね、そして多くのものが、このイザヤ書の53章を見ますと、多くの分取り者、分取り者って何かって言ったら、勝ち得た魂ですよ。その神のもとに戻ってきた魂ですよね。それを見て満足するって書いてあるんですね。 で、これを見させられたかもしれない。この自分の前に置かれた喜び、栄光の喜びをですね、この示されたかもしれない。それで私の望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますようにと言っています。で、実はここで勝負が決まったんです。勝負が決まりました。祈る、これからイエス様、これが全部イエス様に委ねた、神の御心に全てを任せ明け渡し、今まではものすごい葛藤があったけれども、ここで任せたんですね。で、この任せたことによってこの後の十字架は揺るぎないものとなったわけです。これから受けるんですよ、その苦しみは。けれども、もう迷いはなかった。もうそのまま受けて立ったわけなんです。で、ここから私たちが分かるのは、まず戦いというのは実は祈りの中にあるんだ。これから十字架に行くっていうことなんだけれども、そこが戦いではなくて、もうすでに戦いは終わっているということですね。で、霊の戦い、祈りの戦いだ。そしてもう一つは、その祈りそのもの の中身ですね。祈りが最も効果的な祈りというか、それは私の望むことではなく、父が願われるように、あなたが願う通りをしてくださいという服従というか、明け渡しというか、そしてあなたがなすがままにしてくださいというですね、これこそがですね、この効果的な、最も効果的な祈りのわけなんです。イエスは戻り、彼らが眠っているのを見てペテロに言われた。シモン、眠っているのですか？1時間でも目を覚ましていられなかったのですか？誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。霊は燃えていても肉は弱いのです。午前中も話しましたがね、たとえご一緒に死ななければならないとしてもってペテロが言ったばかりなのに、一緒にいてくれってイエス様頼んでるのにね、眠っちゃってます。で、霊は燃えていても肉は弱いっていうのがね、本当に共感できますね。この自分はやる気はあるんですよ、神の言われること、これを行いたいという意識、意欲はいっぱいあるんですが、肉が弱いと。パウロもね、ローマの7章でこう言ってるんですね。18節で、私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私は良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できないからですと、ね、ペテロが死ぬまで一緒にいますと、それは嘘はなかったんです。しかし肉が弱かった。だから誘惑の陥らないに祈りなさいと、いうことですね。39節、イエスは再び離れていき、前と同じ言葉で祈られた。そして再び戻ってきてご覧になると、弟子たちは眠っていた。まぶたがとても重くなっていたのである。彼らはイエスに何と言ってよいかわからなかった。イエスは3度目に戻ってくると彼らに言われた。まだ眠って休んでいるのですか？もう十分です。時が来ました。見なさい。人の子は罪人たちの手に渡されます。立ちなさい。さあ行こう。見なさい。私を裏切る者が近くに来ています。実はイエス様はゲッセマネのように、私もね、これの読まないと、じっくり読まないと、なんか勝手に作っちゃうんです。一度だけっていうふうにね、こうイメージがあるんですけど、実は三度、同じ祈りを捧げておられるわけなんです。なのでイメージがまた変わります、ね、一度祈ってもうね、委ねるって言ったのにまた祈ってると、何この人信仰弱くねみたいなね、そんなことは決してないわけなんですね。三度祈られたということを私たちも知るにあたってですね、やはりこの祈りの目的というのは、自分が心が整えられるための祈りって言ってもいいかもしれませんですね。この同じことをやっぱりするはするんだけれども、このことに全てを明け渡しますっていうですね、このところまで行くのに また繰り返して祈って構わないんだということです。あ、これ読むの忘れたんですけど、これヨハネの12章の27節にその葛藤が書いたんですね、イエス様ご自身の。今私の心は騒いでいる。何と言おうか、父よこの時から私をお救いくださいと言おうか、しかし、いや、このためにこそ私はこの時に来たのだと、ね、この時を過ぎ去らせてくださいと言ってるにもかかわらず、この時のために来たのだって、もう分かってるんですよ。ずっと前からイエス様この時のために来たっておっしゃってるんですけれども、これがこの時というのが、この過ぎ去ることはやっぱり願ってしまうとですね。でこの葛藤でこの、あれですね、心が明け渡されるまでの、この祈りというのは、とてもいいことであるわけなんです。でここで、まだ休んでいると。で最後はですね、このまだ眠って休んでいるのですかとこう言ってますよね。でなんかこれ怒ってるように聞こえるんですけど、別訳がですね、もう眠って休みなさいってこう言ってるんですよ。別訳がもう眠って休みなさい。だから訳によってちょっと違って、全然違うように聞こえますよね。もうイエス様はおそらくはニコッと笑うような余裕があったかと思います。そして本当に彼らのために取りなして祈っておられたか、もうあなたは本当にいいからねって、このもう眠って休んで、でこれからつまずくけど回復ができるように祈ったんじゃないでしょうかね。サタンのほら、ルカによる福音書にありますね、このサタンがふるいをかけてると、あなたの信仰とペテロに言いましたけど、でも私は取りなして祈ったから信仰はなくならないよとですね、兄弟たちを、この立て直し、元気づけなさいとこういうふうに言われたわけですね。でここで罪人が、人の子が罪人たちの手に渡されますって言ったんですね。人の子が罪人っていうのが、これがこれから捕まえに来る人たちです。まあこのごろつきみたいな人たちかもしれませんね。けれどもここでいる罪人っていうのはですね、その他の人たち、これからイエスを十字架刑につけるようなこのメンバーを含めていると思いますね。これから出てきますよ、このユダヤ人の宗教指導者たちですね。彼らの方が死刑だというふうに言ってますけれども、彼らのやっていることはみんな不法なんです。後で説明します。もうことごとくこのやってはいけないことを行っているわけなんですですね。この罪人の手に渡されると。そして裏切る者って言ってますね。もうこれ一番大きな汚名ですね、イエス様を裏切る者、まあ、イスカリオテのユダのことですけれども。そしてすぐ43節、イエスがまだ話しておられるうちに12人の一人のユダが現れた。祭司長たち、立法学者たち、長老たちから差し向けられ、剣や棒を手にした群衆も一緒であった。イエスを裏切ろうとしていた者は彼らと合図を決め、私が口づけをするのがその人だ、その人を捕まえてしっかりと引いていくのだと言っておいた。ユダはやってくるとすぐイエスに近づき、先生と言って口づけした。人々はイエスに手をかけて捕らえたと。本当に罪の生々しい姿が現れています。で、まあ、今回読んでですね、示されたのはですね、この十字架につけるような罪というのがどこから出てきてるのか、ローマからじゃなかったんですよ、ね、その悪いことをしてるって言ったら異教の神を拝んでるとかね、あとはこういう何ですかね、重税をとか、あと不貧困とかですね、いろんな外側の世界ではなくて、まさに宗教指導者から出てきている罪であり、またこれから逃げてきます弟子たちが。そしてここでは裏切ってます弟子の一人がですね。でこのように弟子たちから、そして宗教指導者たちから出ているという、このあれですね、現実、つまり罪を考えるときは私たちから、私からという意識ですね。そして、ここ何をね、この具体的にこのなんで口づけまでしなきゃいけないのかっていうのは、まず夜だったっていうことで、捕らえに来る者たちが誰を捕まえればいいかっていうね、この誰かがいなきゃいけないですね。で、イエス様って言っても顔ね、昔今と違って写真撮ってないから、こう間違った人を捕まえちゃまずいわけですよですね。 今でも捕まえるときに、ね、ほら顔を見るんですよね。僕ビンラディンを捕まえた時の映画見たことあるんですけど、最終的に捕まえて殺すんですよね。で殺した後にその、CIA の一番上その担当の人がねちゃんとこう見るんですね。パーッと開いて、そして照合して確実に殺したと、まあ、こういう 確実にしなければいけない。捕まえるときに間違った人捕まえたらまずい。で昔はそういうものもない、しかも夜ですね。でこれ内通者が最高だったんですよ。だってこのゲッセマネの園なんてこういうたむろしてるところね、弟子たちが知りようがないんですよ。で誰もいなくてわからないのところを知って、そしていろいろいる弟子たちの中からイエス様だけを特定するっていうことができるのはイスカリオというユダで、しかも口づけのこのギリシャ語がすごい、なんかちょこっと口づけをするっていうギリシャ語もあるんですって。でここであとは情熱的に口づけをするっていうのもあるんですよ。恋人がするような、ここは後者なんです。情熱的に、ちょっと今で言うとえぐいんですけども、アラブ人でも今知ってますし、ロシア人もよくしますけど、男同士でも挨拶するときはね口づけをしていますので、そんな変なことでは全然ないんですね。けれども情熱的っていうのはこれよっぽど親愛を込めているわけですよ。だからこれは裏切りですね。この後で捕らえられてるんですから、だから、この生まれてこなかった方が良かったのにとイエス様が言われた理由がここに、まあ、あるわけなんですね。47節、その時そばに立っていた一人が剣を抜いて大祭司のしもべに切りかかり、その耳を切り落としたと。これが、午前中も話しましたが、ペテロなんですね。そしてルカによる福音書によると、イエス様が直しておられるんです。だからここでも完全なズレがあるでしょ。私はイエス様のために守るとパーンとかってやったらイエス様を直しちゃうんだからね、もうズレまくってますよね。ともすると私たちも神の国のために努力してね、だけどいや神のためのために何か自分たちでやっていくんじゃなくて、神に従うっていう方が神の国が広がっていくのに、そういう間違いをよく犯してしまいます。そして次に、イエスは彼らに向かって言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕らえに来たのですか。私は毎日宮であなた方と一緒にいて教えていたのに、あなた方は私を捕らえませんでした。しかしこうなったのは聖書が成就するためです。皆はイエスを見捨てて逃げてしまったと。強盗でも捕まえるかのようにと、まあこれイエス様が強く言っておられますけれども、ここで大事なのは、あなた方は宮で教えていた時にもいくらでも捕まえる機会あったのに、今になって捕まえられっていうのは、あなた方がこれ成功してるんじゃなくて聖書が成就するためだったんだよとこう言ってますね。で前回学びました14章の始まりの時で、杉越の祭りがね、この2日後に迫っていた時に、祭司長たちとか立法学者たちがね、イエス様を騙して捕らえて殺すための良い方法を探していたって書いてあります。祭りの間やめとこうって言ってるんですよ。祭りの間でも祭りの間なんです。で意味は前回聖餐式の時に学びました、最後の晩餐の時に学びました。杉越の子羊のあれは、イエス様ご自身が子羊になられた、ほふられてですね、血を流して、その血が、この、なんですか、家の入り口のところにですね、塗られたことによって神の怒りが過ぎ越すわけですよ。で、このことをイエス様は示しておられて、世の罪を取り除く神の子羊になられるという、この聖書の予言が成就するためなのだと。だからこのね、新約聖書っていうか、このイエス様の福音書もそうだし、新約聖書、そうですね、特にイエス様の福音書というのは、本当にこの旧約がなければ全く理解ができない。これは全部が成就なんだですね。まあ、確認するような、このパズルが最後に埋まろうとしてるのか埋まらないのか埋められてるかのような、そういう、 出来事なんですね。で、ある青年が体に雨布を一枚まとっただけでイエスについていったところ、人々が彼を捕らえようとした。すると彼は雨布を脱ぎ捨てて裸で逃げたと。弟子たちの間のこの皆が逃げたっていう言葉ですね、ありましたけど、ここでですね、具体的に逃げてる青年の話をしてるんですよ。あまりにも情けないというか、裸になってね。で、これ聖書学者たちの間、聖書教師たちの間でですね、おそらくマルコ本人じゃないかって言われてるんですよ。で、主に、このペテロによって、まあ、マルコはね、その時若かった。で、マルコのお母さんが大きな裕福な家を持ってて、この使徒の働きを見ると、そこで屋上の間みたいなところで、皆でペテロのね、この釈放を願って祈っていたっていう箇所がありますけれども、で、そのように、こうすごい親しい関係の中にいた。そしてペテロから直接聞いて、それを書き入っていったんじゃないかって言われるんですけども、でも書いてるのはマルコですから、マルコ本人がね、ここで書いてるわけです。おそらくはね、確証はないですけど。でもそう考えるとね、すごい書物だなって思いません？聖書って。自分の大失敗を赤裸々に書いてるんですよ。だからパウロが言ったけども、私がこのとてつもない恵みを、言い広めるために、宣教するために私を選んで、神はあえて罪人の頭である私を選んでくださったと。こう言ってるんですね。で、私たちが本当に失敗をしてしまった。でも立ち直ることができた。これこそが神が願われている指針、メッセージなんですね。証なんですよね。そして、人々がイエスを大祭司のところに連れていくと、祭司長たち、長老たち、律法学者たちが皆集まってきた。はい。ここ当時の祭司はカヤパと言います。当時はですね、もう、自分たちで任命できないで、ローマが、まあ、任命するような、まあ、システムは屈辱的だったと思いますけれども、ローマが任命してですね、この終身なんですね、これ死ぬまで。ですけど、当時はカヤパだったんですね。で、イスラエル行きますと、啓明教会というのがあったんですね。まあ、日本語で啓明っていうの分かります？鶏が鳴く教会って書くんですよ。で、そこに非常に裕福な、この邸宅、祭司の邸宅の跡があります。で、そこではないかということで、このそこにカトリックの教会が立って、まあ、いるんですね。で、非常にこうそこではないかとも言われている、まあ、箇所で私も何度も行きましたけれども、非常に裕福です。中庭とかいろいろ出てきます。前庭とか出てきますけど、庭もたくさんあって。で、そこにこの皆が集まったって書いてあるんですね。で、この皆っていうふうに言われてるの、これがこのサンヘドリンというんですけど、これ後で出てくるかな、この最高法院っていうの訳されてるかな、うん、シナゴーグというのは混ぜた、ユダヤ人の、最高決定機関ですね。うん、ユダヤ人の中で一番上のこの何かを取り決めをするも もので、そこでこう招集したわけなんです。でもですね、これじっくり見ていくと異様、なんていうのかな、私たちはね、なかなかこれね、異様な光景だって伝わらないんですよ。なんでこれから見ていくの、ここから見ていくのは、全部やっちゃいけないことをどんどんやっちゃってるんです。サンヘドリンが決めた、この決まりがあるんですね。で、それが、全く違う方向へと動いて、もう異様な裁判になってます。まず、カヤパの家でやっちゃいけないんですよ。神殿の裁きの殿堂っていうところがあって、一番南側だと言われてますけれども、そこでサンヘドリンを開かなければいけないわけなんですね。しかも、夜やっちゃいけなかったんじゃないかな、確か。ですね、だからもうそれだけでも、あって、あと出席している人で、この他に、福音書見て、ヨハネの福音書見てもですね、ニコデモもサンヘドリのメンバーだったし、あと誰だ、その通り、アリマタヤのヨセフもメンバーで、彼らはやっぱり出席してないはずですよ、ね、抗議してね。 だからそれで本当は前回一致じゃなきゃいけないからね、死刑にするときね。だからもうこうやばいんですよ全部。もうごたごたでもやっていかなきゃいけないという異様な状況でありました。で、ペテロは遠くからイエスの後について大祭司の家の庭の中にまで入っていった。そして下役たちと一緒に座って火に当たっていたと。なんかペテロらしいなと思いますよね。最後まで、死ぬ時まで、あなたと一緒に従、あなたに従っていきます。従ってはいたんですよね。ここまでは彼の頑張り、素晴らしいと思います。頑張りました。でも神様はあなたの頑張りでは信仰を持てねえよって教えておられますよね。遠くで、しかも敵のこの火の中でに当たって、この時期ですから、今の時期で、まあ、結構この夜になるとイスラエルも冷えますですね。ですから、火に当たっていたっていうね、この寒かったから火に当たっていたんですね。で、さて祭司長たちと最高法院全体はイエスを死刑にするため彼に不利な証言を得ようとしたが何も見つからなかった。多くの者たちがイエスに不利な偽証をしたがそれらの証言が一致しなかったからであると。どんどんどんどん不利な証言を持っていったわけなんですね。で、不正な偽証だと。で、あとこれリンチですよ、はっきり言うと。ユダヤ人の裁判では規則でね、まず弁護から始まるんです。弁護側から始まるそうです。それから、検察側、告訴、これない、そのままなんかどんどん告訴してる状態です。で、偽証ばかりが出てくると。で、次に、すると何人かが立ち上がりこう言って、イエスに不利な偽証をした。私は人の手で作られたこの神殿を壊し、人の手で作られたのではない別の神殿を3日で建てるとこの人が言うのを私たちは聞きました。しかしこの点でも証言は一致しなかったと。ヨハネの1章、2章かなに書いてある、この3日間で、この神殿を壊してみなさいと。3日で建て直すと。で、これがご自分の体について語っていたとありますね。で、そこを取ってね、まあ、こういうことを言ってるんで。で、これ何かっていうと、ローマの法律でも、神殿を破壊するというのは死刑になるんですよ。だからそこまで見越していました。ローマによって彼を死刑に定めるために、この、まあ、神殿を壊す、破壊、神殿破壊の罪っていうんですか。これをですね、このやろうとしたんですけど、これも無理だった。そしてそこで大祭司が立ち上がり真ん中に進み出てイエスに尋ねた。何も答えないのか。この人たちがお前に不利な証言をしているがどういうことかと。大祭司が立ち上がってこう証言をさせているっていうのも、これも異様なんですね。被告に不利な証言を迫ってはいけないともサンヘドリの規則に書いてあります。イエス様が口を何も答えないっていうのがもうあまりにもびっくりしてたんですね。で、これはなぜか。イエス様の頭の中にあったのはイザヤの53章であることは明らかです。7節に、彼は痛めつけられ苦しんだ、しかし口を開かない。ほくり場に引かれていく羊のように毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かないですね。しかしイエスは黙ったまま何もお答えにならなかった。61節、大祭司は再びイエスに尋ねた。お前は褒むべき方の子、キリストなのか。そこでイエスは言われた。私がそれです。あなた方は人の子が力ある方の右の座につき、そして天の雲とともに来るのを見ることになりますと。結局いろんな方策を使って彼らは偽証を立てながら、これを罪に定めようとして、ローマによって裁かれようと、この画策していたんですけれども、いやいやいやいや、結局イエス様が罪に定められるのはご自身が褒むべき方の子、キリストを宣言したからですね。告白したからです。それゆえに十字架につけられた。 で、これがなかったら全く意味がない。なんでか分かりますよね。この方だから死なれて、私たちの罪を贖うことができるわけです。キリストだから死なれて、私の罪を贖うことができるし、御子だからこそ、神の一人子だからこそ、生贄になることによって、私たちの罪を贖うことができるからなんですね。ここで、カヤパがね、大祭司が言ってる、この、褒むべき方の子、キリストっていうのは、これ、まあ、ちょっと難しい話って言ったらあれなんですけど、まあ、情報としてね、持っておくといいと思うんですけども、今のユダヤ教は、大体僕は、僕もこう、いろいろね、ユダヤ教の人たちがなんでキリスト教が本物じゃないか、イエスが本物じゃないかっていう、こう、よく、こうずっと身を澄ますと、大体こういうイメージですね。人を神にしてるねって。だから彼らのイメージというのは、このイエス様の十字架をバーッとつけられてるじゃないですか。そしてこうなんかこう拝んでる姿がありますよね、このカトリックではね。あれを見てたら、イエスという人を、ね、人を、この拝んでると、神として、ね。で、なんでそれがキリストなんだっていう話になって。という、こういう見方をします。だからこれ偶像礼拝っぽく見えちゃうんですよ。ですね。で、いや、イエスは神なんだと。いやいや、ね、キリスト、メシアだね、彼らの言葉はね。メシアは、人では、神ではないと、神の子ではないと。人間なんだって、こういうのね。モーセとか、いるじゃないですか、ダビデとか。彼らも油注がれたって言ったら、ハメシア。で、この、メシアだっていうに言われてる。で、同じように来る預言者だから、このメシアも人なんだって、こういうの言うんですね。でも、これは後付けなんですよ。わかります？当時は、一つだったんです。神の子が。で、これはもう、イザヤのね、9章の6節見たら明らかなんですね。一人の緑子が生まれると。一人の男の子が与えられるって書いてあるんだけど、この男の子っていうところが、訳がね、本当一人の御子が与えられるって訳せるんですよ。神が与えられる。だから、人間であれも神の子でありってなってる。で、その後に、ダビデの王座につく平和の君になるっていうのが書いてあるんです。つまり、メシアになるってことなんです。だからこれ全部くっついてるんですね。で、その通り、ここで、カヤパがね、褒むべき方の子、キリストかと言っているわけなんですね。で、そしてイエス様も、これにちゃんと答えられた言葉っていうのは何かっていうと、人の子っていうのは、これがダビデの、間違ってごめんなさい、ダニエルですね。ダニエル7章13節にある、この人の子って使われているところで、この天の雲と共に来ると。ですね。で、これ書いてあるんですよ。で、人の子って言うと普通に人の子なんですよ。この人間の子供っていう意味なんですよ。で、エゼキエルに対しても神様人の子っていうのを使ってるんだけど、でもそのダニエルのところはキリストをもう思いっきり指してるんですね。王となるっていうキリストをね、思いっきり指してるんです。だからもう何て言うのかな、この聖書をよく知ってる者同士の会話ですよ。この祭司が、大祭司が聞いて、そしてイエス様が答えて、まあ、おられるわけなんですね。すると大祭司は自分の衣を引き裂いていった。なぜこれ以上証人が必要か。あなた方は神を冒涜する言葉を聞いたのだ。どう答えるか。すると彼らは全員でイエスは死に値すると決めた。そしてある者たちはイエスに唾をかけ、顔に目隠しをして拳で殴り、当ててみろと言い始めた。また下役たちはイエスを平手で撃ったと。平手で撃った。痛いですね。ピンタですね。で、昨日、まあちょっとまた話がずれちゃうんですけど、昨日と一昨日かな。私が何度も見てしまったビデオがありまして、ビンタ大会っていうのがあってね、ロシアで。優勝したのが160キロぐらいの巨漢の、農場主、若い農場主がですね、ビャーとかでこうやってやってるんですけども、ここでですね、まあ相手が、まあぶっ倒れるんですけどね、でもね、やっぱり来るって分かってるから、そんなにひどくないんですよ。痛さが。うん。どんな、今日いない、今いないな。殴ってね、殴られる方ってそんなに痛み、なんかこの、怪我を負ってないっていうのは、来るのが分かってるので、条件反射でちゃんとこう避けてるんですよね。この、受けてるのをこう、そのまま委ねていくっていうか、で、こういうことをやっているんだけど、目隠しをすると、それができないんですよ。突如としてくる。そうすると衝撃があまりにも強いんです。このことも 聖書には予言されています。50章の5節と6節、イザヤ書、神である主は私の耳を開いてくださった。私は逆らわず、後ろに退きもせず、打つ者に背中を任せ、ひげを抜く者に頬を任せ、侮辱されても唾をかけられても顔を隠さなかったと。あるイエス様のね、これマルコによる福音書の映画ですけれども、そこではやっぱりひげが抜かれている場面が出てくるんですよ。ビャーンと、福音書には書いてないですけど、イザヤ書からこう取ってね、イエス様がこのひげが抜かれたっていう、まあでもここのことをですね、椿をかけられとか。でペテロが下の中庭にいると、大祭司の召使いの女の一人がやってきた。ペテロが日に当たっているのを見かけると、彼をじっと見つめていった。あなたもナザレ人イエスと一緒にいましたね。ペテロはそれを否定して、何を言っているのかわからない、理解できないと言って、前庭の方に出ていった。すると、鶏が鳴いた。召使いの女はペテロを見て、そばに立っていた人たちに再び言い始めた。この人はあの人たちの仲間ですと。このペテロが、否定し始めてますが、イエス様を。でもね、これ言ってる人誰ですか？召使いの女です。死ぬまでってですね、さっきは勇敢にそのしもべに打ちかかってですね、ところが今は召使いの女という存在から、恐れから否定をしてしまいました。するとペテロは再び否定した。しばらくとそばに立っていた人たちがまたペテロに言った。確かにあなたはあの人たちの仲間だ。ガリラヤ人なのだから。だからこれなまってるんですよ。ガリラヤなまりですね。するとペテロは、嘘なら呪われてもよいと誓い始め、私はあなたが話しているその人を知らないと言った。嘘なら呪われてもいい、誓ってしまったんです。しかも3度言うっていうのはもう確認済みみたいな感じですよ。するとすぐに鶏がもう一度鳴いた。ペテロが、鶏が二度鳴く前に、あなた三度私を知らないと言いますと、イエスが自分に話されたことを思い出した。そして彼は泣き崩れた。祈ったでしょうね。泣き崩れました。彼が本当の信仰を持つためのプロセスだったかもしれない。神の国に入るためのプロセスだったかもしれない。彼のうちに品性が与えられるための、へりくだりという品性が与えられるためのプロセスだったかもしれません。子供のようにならなければ神の国に入ることはできませんとイエス様に言われていたんですけれども、それを実体験今している。今プロセスを見てきました。午前中も話してきましたけれども、まずはイエス様の言葉を否定してしまった。それから、眠っていた、祈らなかった。そして肉の力に、より頼んでしまった。で最後は遠くからついていった。敵の火に当たっていたと。イエス様が何かを行われようとするときに、このように自分も離れていってしまうかもしれない。でも神様はそれも織り込み済みで、真実な悔い改め、そして立ち直り、そして本当にこれから教会を牧していく時のペテロのね、訓練だったかもしれません。でこのペテロによって、まあ、養われてるって言ったら変ですけど、人たちの教えがあるからね、今私たちは人たちの教えを聞いてるわけですよ。養われてるってすごくないですか？イメージ変わりますよね。沖縄の、あれですね、この前、メンズリトリート、この男性修養会では第一ペテロだったんですよ。それに学んだときに。で、ここにね、本当に、彼がね、励ましを与えてるというか、進みを与えてるときに、例えば固く信仰に立ってこの悪魔に対抗しなさい。ご存知のように世界中であなた方の兄弟たちが同じ苦難を通ってきたのです。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの間苦しみの後で回復させ、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいますってね。これ全部彼通ったところなんだよね。回復させる、固く立たせる、 強くされた不動の自分が経験済みの話を彼は話してくれて、私も立ち直ったんだって言っておられるんで、言っているんですね。慰められます。では次回、来週ですね、楽しみでしてください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなた様の本当に尊いお言葉を感謝いたします。イエス様がペテロを本当にこよなく愛しておられる、その姿も見ることができました。イエス様でさえが過ぎ去らせてくださいという葛藤を通られました。ましてや私たちがもうはっきりとこれが御心だと分かっている、それを本当に受け入れるのに時間がかかります。しかし私たちがイエス様と同じように祈ってって、そして任せられた時に本当に楽になります。イエス様が十字架に行かれる、それと同じように私たちもこの任せた魂を持って平安のうちにあなたに従っていくことができるように、どうか私たち一人一人をこの一週間も祝福し、恵みを与え、守っていてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。アーメン。